はい、皆様明けましておめでとうございます。ミミコのジャックインザボックスへようこそ。今回が187回目の配信ですね。2020年一発目の配信ということで、なんだか勝手にめでたいなと思っております。で、まあ撮ってるのはね2019年の暮れになっておりますので、時々今年とか来年とかそういったあたりがねごっちゃになってるかもしれないですけど、見逃してください。想像して聞いてください。はい、なんかね2019年暮れになり、まあ、忘年会計画してるだけで4回ぐらいあったり、しばらく会えてない人に会う機会があったりっていうのがあって、あ、そうだそうだ、みんなに会うしライブもあるし、ちゃんとこう美容院とか行って綺麗にしようと思って、行ってきました。でね、松エクとかは結構定期的にやってるんだけど、私髪が結構長いんですよ。へそ下ぐらいまであって、でそれを手入れするのも大変なんですけど、長いからそもそもどれぐらい髪が伸びてんのか、そもそも伸びてないのかみたいな、なんかその辺がなんかこう自分の中でねいまいちこう分からなくて放置してることがあったんですけど、実際ね私の髪みんな多分長いなっていう印象しかないと思うんですよ。で10センチぐらいバサって切ったりするんだけど、私の10センチってカットしても本当に誰も気づかなくて、夏ぐらいに10センチ切ったんだけど、またその切った分伸びてね、またへそ下ぐらいに来てたんだけど、もう今回はね思い切って美容師さんと相談して、何センチいくって言って、ボブはやめようっていう話になって、20センチ行きましょうっつって20センチバサっていったんですね。で、私とビューさん、おー結構切ったねって言ったんだけど、結果これ多分誰にも気づかれないねやっぱりねっていう話になりました。で、まあ、絶対今日もね何人か知り合いに会ったんだけど、誰一人として髪切ったねって言ってくれないんです。まあ言わないよね、わかんないもんね本当にね。だからもう明日からね、私20センチ髪切りましたってスピーカーでね喋るかのように周りの人にこう言いふらしながらね生活しようかなと思います。20センチ切りましたけどね、多分私半年もしたら20センチぐらいすぐ取り戻しちゃうので、ね、早めに私に会いに来ていただけたらなと思います。それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでワンアンドオンリー。
Oasis の水のように乾いた体を潤す、染みる甘み忘れられずに、えまぜ恋に溺れてゆく、夜は秒針の音が聞けす、鼓動が響く真夜中に、唇からかける魔法で本みたいに溶け出しまおう。
はミミコでワンアンドオンリーです。ワンアンドオンリーは、It's Three Nights というミニ、アルバム、ミニアルバムじゃないね、マキシシングルの中に入っておりますのでチェックしてください。今日は久しぶりに最後まで一人でお送りします。ちょっとね、久しぶりに一人で喋るの緊張します。最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
いらっしゃい、ミミコズルーム。
はい、今日はね、一人でお送りしますので、さっきも言ったようにちょっとドギマギしてます。で、今日はね、せっかくなので、新曲をね、流そうかなと思ってます。前回の配信でもそうだったんだけど、まあ2020年にリリース予定の曲を、オープニングでかけたのかな、私は。あれは取り立てほやほやの仮歌の状態です。まだ本番のレコーディングじゃないものをこの間かけさせていただいて、今日も、まあ、せっかくだから仮のねやつをちょっと長くかけようかなと思ってます。さあ、紹介する曲が2曲です。これは前回流してないので今回が初めてになるんですけども、ビーナスっていう新曲です。まあ、カッコ仮タイトルね。カッコ仮ビーナスです。まあ、どんな曲作ろうかってなった時に、ちょっとハウスっぽい感じの、曲を、目指して作ったんだけど、やっぱトラックが完成した時点ですごく都会的な感じがして、このイメージを崩したくないなと思って、メロディーと歌詞をつけていったんですけど、最初にね書いた歌詞がね、私の中でねちょっとダメだこりゃになって、結構苦戦したんですよ。苦戦したって言っても3日ぐらいでは書き上がってはいるんですけど、なんかねもう本当に難しかった、私の中ではすごく。まあでも結構仕上がり的には、まあ本番のレコーディングはまだしてないんですけど、仕上がり的にはね結構いい感じに私の思った通りにまとまっていったなと思います。さあ、ではね、どんな曲か皆さんにね聞いていただけたらなと思います。聞いてください。ミミコでビーナス、カッコカリ。
Yeah.
い、お送りしている曲はミミコでヴィーナス過去仮です。なかなかかっこいい曲になってるでしょ。あの私的にはね、あの本当に書くのに苦労したから、その分ね気に入ってるというか、あのあちょっといい感じになったじゃんみたいなのが自分の中にあります。でね、ボツのね歌詞もね、割とあの歌詞的にはいいのが書けたんじゃないのかなって思ってはいたんですけど、どうもあの私の曲の私が歌うっていうイメージとはちょっとかけ離れていて、どちらかといえばアコースティックギターで、あのお酒飲んだ後の、おじさんがこうちょっと酔っ払いながら歌う方が似合うような歌詞ができてしまって、それはそれでなんかね、機会があれば別バージョンで歌ってみてもいいなとか思ってみたりもするけど、まあ歌わないだろうね。はい、あのボツなので。まあ機会があれば皆さんの前で披露したいなと思います。それではもう一曲お送りするんですけど、前回もねお送りしたムーンチャイルド月の子守歌という曲です。まあとにかくね、テーマは大きなあの深い愛をテーマに書きたかったんですよ。なんか薄っぺらいとか言っちゃダメなんだけど、好きとか嫌いとかそういうことじゃなくて、もっとのなんかもっともっと深い、誰にでも共通するような愛の歌を書きたくて、ボケーっとこう考えてたっていうか、浮かんでくるまでボケーっとしてたんだけど、やっぱ海のイメージと海のこう穏やかな波のイメージと、あの夜のこう月がねスパーンってこう海の上に現れて、その月の光がこう水面にこう反射して、なんかすごい柱みたいな道みたいなのができてるイメージが浮いてきたんですよ。でそのイメージが浮かんできた時に、あ、母の愛を書こうみたいな、そんなちょっとね、あ、こっちに進めばいいのねみたいなのが自分の中で見えてきて、それをテーマに書いてみました。ではね、ちょっと長めに今日も書けますので聞いてください。ムーンチャイルド月の子守歌。 りしている曲がミミコのムーンチャイルド月の子守唄です。2020年にリリース予定ですので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。そしてライブ告知をさせてください。3月1日、千駄ヶ谷自由空間という、小さなライブハウスみたいな箱で、ライブをします。東京ネットラジオから、私ミミコ、パーソナリティのミナコ、もみじやままゆ、そして茅島涼子ちゃん、4人が出演いたします。それから、以前ね、よく私の番組にゲストに来てくれてたアリアという3人組のボーカルユニットが出演決まっております。ライブの、予約などはそれぞれの SNS などで、予約していただけたらと思います。そして次のコーナーに行きたいと思います。
ミミコ先生のモンモン保健室。
はい、久しぶりに聞いたでしょこのジングル。ちょっとそわそわした人いたんじゃないですか。大丈夫。今日はですね、久しぶりに一人なので、モンモン保健室をやりたいなと思ってます。今日も全国の悩める子羊さんからお便りが届いておりますので紹介したいと思います。はじめまして、私は大学卒業した1年目の社会人です。最近生まれて初めて合コンというものに参加しました。4対4で、年も同じくらいの年代の方ばかりでした。その中で気になる人ができ、ここのところ毎日 LINE でやり取りをしているのですが、やっと合コン以来2人で会う日が決まりました。実は私はまだ一度も男性と交際したことがなく、デートも数回ほどしか経験がありません。そこでミミコ先生、お願いです。デートでの心得やアドバイスがあればいただけないでしょうか。よろしくお願いします。横浜市りんごちゃん、ありがとうございます。いいですね、こういうお話って。ういういしい、なんだろうな、私ね、合コンってやったことあるのかなっていうぐらい記憶にない。もしかしたら高校生ぐらいの時に一回やったことあるかも。合コンって言われたけど、あれ合コンで合ってんのかな、わかんないそれからやったことないかも。基本的にもうそうね、飲みに行ったりはするんだけど、合コンじゃなくて友達が友達連れてくるから、ちょっとこっちも友達連れていくわみたいな、そんな感じだから、こう合コンですっていうのじゃないよね。たまたま合コンっぽい感じの飲み会になりました、はじめましてみたいな、そういうのは多いかもしれないけどね。そうなんだ、4対4でね、年も同じくらいでね、しかも初めての初めてに近いほどのデートか、デートも数回ほどって言ってもちょっとね、デートの心得ってなんだろう。私はね、私はなるべく早く前日寝るように心がけてるんですけど、あ、デートしばらくしてないな、早く寝るように心がけてるんです。なぜならばデートの日って大体お休みの日にしません？まあ、仕事の後とかもあるのかな。私休みの前日ってなんかこう頭がわちゃわちゃしてて、夜中にこう好きな YouTube 漁ったり、なんかネット通販見まくって朝方に寝たりするんですよ。そうすると必然的に起きる時間遅くなるでしょ。それダメなんだよね起きる時間遅くなるでしょってなっても、まあ予定の時間があるからそれまでには準備するんだけど、っていうことは睡眠時間が少ないからもう顔がむくんでたり、準備する時間が短くなるわけですよ。で、私はね、本当一人で休みに過ごすんだったらよ、だらだら過ごすんですけど、まあ、デートとかなったらさ、まあ、ちゃんと化粧したいし、ちゃんと髪やりたいじゃないですか。服もちゃんと決めたいから、もうこれは自分の中の気持ちですよ、ちゃんとやりたいっていうのは。で、そのなんかちゃんとメイクする時間とか、ちゃんと髪セットする時間を設けると心がこう落ち着いて、あ、なんか今日いけんじゃないってなんだろうね、今日はなんか楽しいデートになるかも、ワクワクってい こう心の準備もできていくんだけど、睡眠時間が短くなっちゃって、まあ、ギリギリにこう起きて準備ギリギリなんとか間に合ったみたいな感じだったら、 なんていうんだろうな、やっぱり心の準備っていうか、もう時間に追われてるまま準備して、時間に追われたまま現場に行って、こうなんかこう何を今してるんだろうみたいな感じで終わってしまうことが多いので、まあ、だから、心得としては前日に早く寝、早く起き、準備に時間をかけながら心を整えるっていうのをやってます。これはね、私今デートっていうので言ってるけど、実はライブの時も一緒なんですよね。ワンマンライブとかするとリハ時間とかも結構あるんだけど、なんか結局準備が遅くなっちゃうの、自分のメイクとか髪セットしたりするのね。余裕あるなと思いつつずっと時間に追われてしまうんですよ。だから、対バンの時とかは結構時間があるから自分で準備して心を作っていけるんだけど、もうそれに似たところがあるなって今話しながら思いました。だから、早く寝て、本当時間をゆっくり過ごしてもらうのが私はね一番いいんじゃないかなと思います。うん、寝たらね肌の張りとかツヤもいいよね。まあでも22歳3歳ぐらいの子だとあんま変わらないんですかね。まあそんな感じですけど、いかがですかね。初めてのもし彼ができたという場合には、まだ付き合ってないんだもんね、うん、できたという場合にはですね、この番組に、続編のお便りをいただけたら紹介したいなと思います。そういうのね、ちょっと私気になるからさ、お便りください。皆さんもお悩みのお便りがありましたら、みみこ先生宛てまでください。一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、エンディングです。なんとか一人で25分喋ってますね。あ、誰かお前今日曲流すのだいぶ長くやってあんまり喋ってないだろうってこう言ってる人がいたような気がしたよ今したけど、大丈夫、今日は曲も紹介したいから一人でお送りしてるんで勘弁してください。はい、ではエンディングで今日ね何しようかなと思ったんだけど、まあいつもはほら心理テストしてるでしょ。で今日も心理テストやろうと思ったんだけど、私が心理テスト出して私が答え言うじゃない。だから今日は一問一答じゃないかな、んて言えばいいんだろう、あ、自由回答。心理テストね、今ねちょっとねネットをお借りしてチェックしてるんだけど、今から問題言って回答を言って、その回答が何なのかっていうのをこうやっていくんだけど、時間がある限りちょっとやっていきますが、私もこれは何のことなのか、何を表してるのかっていうの知らないから、一緒にドキドキしながらやってほしいと思います。そして、この番組が配信になってるの新年だから、新年会の時の心理テストのネタとかね、あ、さっきのそれからリンゴちゃんよ、リンゴちゃんもこう話が詰まった時の心理テストなんかのねネタとしてこれ使っていただけたらなと思います。さあ、じゃあ皆さん一緒にやりましょう。これいきます。好きな人と見る月、あなたは好きな人と二人きりで月を見ています、それはどんな形ですか、シチュエーションを想像してください。公園のベンチに座って会話してたら、あ、満月だねみたいな、綺麗だねみたいな、そんな感じ。はい、診断、これ何がわかるかというと月の大きさで愛情の大きさがわかります。シチュエーションが素晴らしい。何、私のシチュエーション素晴らしかった今、勝手に褒められてる。月の大きさで愛情がわかるから、私満月だから、どでかい満月だから 勝手にどでかい馬つけたしちゃうね。どでかい満月だから愛情がかなり大きいということですね。はい、次行きます。ふわふわの雲と遊ぶ。あなたはふわふわの雲と遊んでいます。どんな遊びをしますか。雲わかんない、持てるかわかんないけど、こうちぎってえいってこう雪合戦みたいに投げたり、お手玉したり、あとダイブしてボーンってこうダイブしてこう人間の形をつける。さあこれ何がわかるかと言いますと、あなたが雲に対してする遊びは好きな人からされたいことです。あんなことやこんなことで遊びます。私だからちぎられたり投げられたりするのかな。なんでこれ。すごいね。次行きます。超有名店のケーキ。あなたは長い行列に並び、やっと超有名店のケーキを手に入れることができました。その瞬間あなたは何て言いますか。嬉しい、早く食べたい、食べるの楽しみだねって。そんな感じかな、子供みたいなリアクションかもしれない。さあこれ何がわかるというと、あなたが本命の好きな人に告白された時がわかります。私なんかすごい純粋な感じじゃないですか。ありがとうございます。さあ次、もう一問で終わりかな。鳴り続ける電話。あなたが眠りにつこうとしている時に電話が鳴り続けています。あなたはどうしますか。うるさいっつってこう枕とベッドの間にこう挟むか、電源を切るか、投げる、ぶっ潰して、こうなんか潰してておかしいけど電源のところから充電器を引っこ抜いて投げる。さあこれ診断何がわかるかと言いますと、その気がない時に求められた時の態度がわかります。私やばいね、投げてるよ。あはい、おしまい心理テスト、皆さん当たってましたか。私はあそうなんだって思いながらこうやってたんだけど、もしかしたら全部当たってるかもしれない。携帯とか多分投げる感じでこう、もしね、その気がないのにこう何か求められたりしたら、うわーって潰すんだろうね。わかりました、ありがとうございました。さあ2020年もこんな感じでね、のんびりこの番組やっていきたいなと思います。また次回からゲストさん出演の予定になっておりますので、ゲストさんへの質問や番組へのお便りも募集しております。ぜひぜひ皆さんご応募くださいませ。はい、ということで今日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。